それでは今日本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日はですね、ルカによる福音書、新約聖書のルカによる福音書の第24章の13節から32節であります。新約聖書のルカによる福音書、教会備え付けの聖書を借りていらっしゃる方、はですね、後ろの方の133ページ、付箋がついていると思いますが、ポストイットが貼られていると思いますが、後ろの方の133ページです。ルカによる福音書24章の13節から32節をお読みいたします。お読みいたします。この日、二人の弟子がエルサレムから七マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれた。しかし彼らの目が遮られて、イエスを認めることができなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら互いに語り合っているその話は何のことなのか。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという者が答えていた。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。それはどんなことかと言われると、彼らは言った。ナザレのイエスのことです。あの方は神とすべての民衆との前で、技にも言葉にも力ある預言者でしたが、宰相たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し、十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上に、このことが起こってから今日が三日目なのです。ところが私たちの仲間である数人の女が、私たちを驚かせました。というのは、彼らが朝早く墓に行きますと、イエスの体が見当たらないので帰ってきましたが、その時御使いが現れて、イエスは生きておられると告げたと申すのです。それで私たちの仲間が数人墓に行ってみますと、果たして女たちが言った通りで、イエスは見当たりませんでした。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光に入るべきではなかったのか。こう言って、モーセやすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。それから、彼らは行こうとしていた村に近づいたが、イエスがなお先に進み行かれる様子であった。そしてそこで強いて引き止めていった。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日も早傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食卓に着かれたとき、パンを取り、祝福して先、彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると、見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないか。今日はこの聖書の箇所から、共に歩まれる方という題でメッセージをさせていただきます。私が子供の頃、グアム島という島から横井翔一さんという方が日本に帰ってきました。ご存知の方は、手を挙げてくださいとは言いませんが、私と同世代がちょっと上かという感じでしょうか。またしばらくして、 フィリピンのルソン島から小野田博夫さんという方が帰ってきました。そうですね、皆さんの中で若い方々は何それって感じかもしれませんがですね、中高生に向かって喋ってる感じかもしれませんが、今から何十年前ですか、40年くらい前になりますか、もう、出来事、40年くらい前の出来事なんですよ。で、どういうことかというと、その30年くらい前、だから今から70年くらい前に、日本とアメリカの戦争が終わりました。今年が2016年ですから、71年前ですね。71年前に日本とアメリカの戦争が終わりました。日本は、周りの国々、中国や、この、ヨーロッパの国々もそうですけれども、戦争をしました。そして、グアム島もそうだし、またフィリピンもそうですけれども、日本軍が攻めていきました。けれども、そこで日本の兵隊さんは、多くの兵隊さんが捕虜になるなよというふうに言われていました。捕虜になるくらいだったら、そこで、本当にそこでもう果てなさいって難しいね。命を捨てなさいって、そういうふうに言われていました。だから、捕虜にならないで戦った人たちがたくさんいました。その残った人たちの中に、この横井さんとか小野田さんって人がいたんです。で、戦争は1945年終わったんです。でもそのことを知らなかった人もいました。信じなかった人もいました。聞いたんだけど、これはスパイの、これは私を陥れようという敵の作戦だって言って、それをこの信じなかった人もいました。そしてたくさんの人たちが戦い続けたんですけれども、その最後まで戦ったのがおそらくこの横井さんとか小野田さんとかいう人たちでありました。ジャングルの中で隠れてたんです。ジャングルの中で隠れてて、人に会ったら戦ってたんです。本当に大変でした。あの人たちを捕まえなければと、もういろんな助けようと思ってるんですよ。グアム島の人とかフィリピンの人が、この横井さんとか小野田さんを助けようと思ってるんだけれども、助けようと思ってるんだけれども、小野田さんと横井さんはまだ戦争終わってないと思ってるから、この銃を、銃はね、小野田さん持ったんでしょうかね。横井さんはもう持ってなかったんでしょうかね。なんか、この銃で戦ったりですね、もうこの槍や刀を作ってそれで戦ったりしてた。本当にこの大変な30年間を過ごし、もう川の水飲んでカエルを食べて、そうやって命をつないでいったそうであります。本当に大変な歩みをしていきました。戦争は終わって30年、もう新幹線も走っていました。高いビルも立っていました。みんな平和に過ごしていました。でも、この横井さんとか小野田さんは、まだ戦争が続いている。私は戦いをやめない。私はこの襲われるかもしれないから戦いをやめない。もう必死に戦い続けていたのであります。戦争は終わっていたのに、彼らにとっては戦争は終わっていませんでした。30年間も戦争が終わったことを知らなかった人もいるし、信じなかった人もいますが、戦い続けてきました。イエスは十字架につけられて、3日目によみがえられました。でも今読んだ聖書の箇所の弟子たち、2人の弟子たちは、それを知りませんでした。イエス様が死を打ち破ってよみがえられた。墓が空でした。そのニュースは知っていました。天使が現れて、どうして生きている人を死んだ人の中に探してるんだ。その方はよみがえったんだぞ。 もうこの、その方はここにいない、蘇ったんだって天使が言ったというニュースも届いていました。でも彼らは信じていませんでした。ただどういうことなんだろう、これはどういうことなんだろうと思って戸惑っていたのであります。そんな彼らにとってはイエスはまだ蘇っていませんでした。歴史的な事実はもうすでにイエスは蘇っていました。そのイースターの朝にイエス様はもうすでに蘇っていらっしゃいました。でもそれを知らなかった、信じなかった人たちにとっては、この弟子たちにとってはまだイエスは蘇っていなかったのであります。皆さん、今日ここにお集まりの皆さんはどうでしょうか。あなたにとってイエスは蘇っているでしょうか。あなたは、あなたにとってイエス様は蘇った方でしょうか。世界の歴史の中ではイエス様は今から2000年前によみがえって世界を変えました。世界はイエス様の復活によってガラッと変わってしまいました。まず弟子たちが変わり、弟子たちに従っていく人々が変わっていきました。ローマ帝国が変わっていきました。ヨーロッパが変わっていきました。そして世界にそのメッセージが伝えられていきました。世界を本当に変えてしまったのであります。しかし、あなたのパーソナルな個人的な歴史の中ではイエス様はよみがえられたでしょうか。イエス様はよみがえってあなたの人生を変えたでしょうか。今日皆さん一人一人のうちにイエス様の復活がリアルなものとして、イエス様の復活がよくわからないじゃなくて本当にリアルなものとして起こるように、そのようにお祈りさせていただきたいと思います。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。イエス様が共に歩んでくださる、共に歩まれるイエス様ということでありますが、2つのポイントでお話をいたします。まず第一に、イエス様は共に歩まれるということであります。そして第二が、イエス様は目を開かれるということです。イエス様は私たちと共に歩んでくださる、イエス様は私たちと共に歩んでくださる。イエス様は蘇られた日の夕方、もうイエス様は蘇っていらっしゃる、勝利を得ている。先ほど申し上げたようにイエス様はもう蘇って勝利を得てくださっている。そしてそのニュースも伝わり始めている。でもこの弟子たちはまだとぼとぼ歩いている。17節でしょうか。イエスは彼らに言われた、歩きながら互いに語り合っているその話は何のことなのかって聞かれたときに、彼らは悲しそうな顔をして立ち止まったって書いてあります。彼らは悲しみの中にありました。彼らは痛みの中にありました。彼らはまだとぼとぼ歩んでたんです。もう新しい人生を、これもうイエス様、もう十字架にかかって、もうあれは過去のことを、もう私は新しく生きていくとか、そんなんじゃない、もう本当にイエス様が十字架にかかって死なれて、もう本当にがっかりで、もうとぼとぼ歩いている。もうイエス様はよみがえったのに、彼らはここでまだとぼとぼ歩いている。なんででしょうか。それは信じられないからです。皆さん、私たちは信じたら神、私たちが信じたらイエス様は、この私たちと共に歩んでくださると私たちは思っています。いや、本当に信じることは大切です。でも、信じる、信じたらイエス様は共にいてくださると思っています。でも、ここを見るならば、彼らの目が開かれてない、彼らがまだ信じていない、そんな彼らに対しても、イエス様は一緒に歩いていてくださることがわかるのであります。信じないならば、自業自得だって見捨てないで共に歩んでくださる。気がついてない時にも。イエス様、これがイエス様だって分かってなかった。私たちの人生の中でそういうことたくさんありますよね。イエス様がいつも一緒にいてくださる。ああ、イエス様いてくださるんで嬉しいなって思う時もあるでありましょう。それをビンビン感じる時だってあるかもしれません。でも、私たちが歩んでいく中で、本当にイエス様がいらっしゃることを忘れていたり、イエス様がいらっしゃるってよく分からないって思う時だってあるじゃないですか。でも、そんな時にも、イエス様は共にいてくださる。共にいてくださるのに気がつかない。私たちが気がつかない時がある。どうしてでしょうか。それは 私たちの目が遮られているからです。私たちが見るべきものを見えないで、見えないものにとらわれているからです。この弟子たちにとっては、もうイエス様の死ということの大きさでした。皆さん、今日はイースターですから、イエス様の復活をお祝いする日ですから、復活をお祝いすればいいんですけれども、でも復活の前提としてやっぱりそこには死があるわけですよ。死っていうのはもう本当に恐ろしい。死というのはもう私たちにとって絶望であります。もう無力であります。私たちは死の前に本当に何もできないなと思う。そして私たちの心をこの暗闇のこの底に引きずり込んでいくような力があります。悲しみや寂しさや納得いかない思いや後悔の念や、そういうものに私たちを引きずり込んでいく、そういう力があります。本当にどうにもならない思い、どうにもならない苦しいものであります。皆さん、私たちは死ということを本当に言葉として理解しているときは、イエス様は死を打ち破ってくださったって、そうだなって思うわけでありますけれども、でも本当に本当に私たちが歩んでいく中で身近な人の死を経験したり、また大切な友人や家族を天に送ることがあると、本当にそれは大きな大きな問題であります。大きな大きなものであります。また自分自身が死に直面するような場面があると、それは本当にこの先何があるんだろう、自分はどうなってしまうんだろう、また孤独や不安もあります。イエス様は死なれたんです。それだけじゃなくて、ここで書いてあるようにイエス様に人々は期待していたんです。21節でしょうか、19節から読んだ方がいいでしょうか。そうですね、19節から読みましょう。それはどんなことかと言われると、彼らは言った、ナザレのイエスのことです。あの方は神とすべての民衆との前で技にも言葉にも力ある預言者でしたが、宰相たちや役人たちが死刑に処するために引き渡し十字架につけたのです。私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。しかもその上にこのことが起こってから今日が3日目なんです。あの方はものすごい力ある人でした。ものすごい言葉にも技にも力ある預言者でした。そして私たちはイスラエルを救うのはこの人だって期待してたんです。皆さん、期待っていうのは、期待が大きければ大きいほど、それが裏切れたとき辛いですね。だから私たちはもしかしたらどうなるかわからないことは、私もう期待しないのって、期待しなくなるだってあるじゃないですか。もう期待すると疲れるから、期待すると大変だから、もう私はもう期待しないって決めるときだってあるじゃないですか。なんでですか。期待してそれが裏切られると辛いから。この弟子たちはまさにそれを経験してたんです。もうイエス様に自分の夢をかけて、イエス様に期待をして、イエス様が救ってくれる、イエス様がこのイスラエルを救ってくれる、もう思いっきり期待して、人生をかけてイエス様に期待してたんですよ。自分の仕事をほっぽるようにしてイエス様に全てをかけてたんです。それなのにイエス様死んでしまった。イエス様が十字架にかかるときに、先週の礼拝でもお話したんですけれども、イエス様が十字架にかかるときに、十字架の下からね、人々が叫んだって、お前降りてこいって、神の子だったら降りてこいって、神の子だったら十字架から降りてみろよ。できるだろうって。そしたら信じるよ。あ、できないの？うわ、できないんだ。もう人々はイエスのことバカにしちゃう。でも、その一方で、やっぱり、この弟子たちは期待しただろうなと思うんです。イエス様は十字架にかけられただろうけど、イエス様の御力をもってすれば、イエス様のこの全能の力をもってすれば、 あの十字架の上で釘を引き抜いて降りてくることってできたはずなのに、イエス様、降りてきてくださいよ。この悔しいじゃないですか。あんな勝手なことを人々が言ってるのに、イエス様、私はイエス様、あなたに私の人生かけたんですよって。なんでイエス様降りてこないんですかって。人々、弟子たちは思ったんじゃないかなと思う。降りてきてくれ。見せてやれ。イエス様、今あなたの力を見せる時ですって思ったんじゃないだろうか。でも、そのイエス様が死なれたのです。そのイエス様が息を引き取ってぐったりなさったんです。もうおしまいでした。最後の最後まで逆転を、最後の最後まで奇跡の逆転を期待していた弟子たち、彼もその期待も裏切られてしまった。もう私たちには希望がない。そんな状態でありました。彼らは本当にがっかりしていたのであります。彼らは本当にとぼとぼ歩いていたのであります。でも、その彼らとイエス様は一緒に歩まれました。皆さん、私たちは調子のいいとき、私たちはハレルヤと大きな声で叫べるとき、そういうときだけイエス様は私のことを認めてくれて、私と一緒に歩んでくれるって思いますよね。私、本当に自分が落ち込んだり辛いときと、いや、よくクリスチャンが落ち込んだなんて言葉使うなってことだって言われるときだってある。でも私たち本当に歩んでいく中でイエス様、自分が調子のいい、自分が本当に、イエス神様信じます。神様、あなたは私の主です。もう本当に大きな声で喜んで告白ができるときは神様喜んでくださるけど、自分が本当に辛くて悲しくて痛みがあって、もうどうしていいかわからない。もう期待していたことが裏切られたり、もうがっかりして、神様、どうしてこういうことが起こるんですか？どうして神様こんなことになるんですか？そういう時って神様すごく遠くに感じないですか？でもそれ違うんですよ。イエス様は私たちが本当に心からハレルヤーって賛美している時も、私たちが神様私分かりません、どうしてこんなことになるんですか、あなたは私を見捨てたんですかって祈らなければいられないような辛い経験をしている中にも、一緒に歩んでくださる方であります。見えてなくても、気がつかなくても、わからなくても、イエス様は同じ方向に一緒に歩幅を合わせて歩んでくださるお方なのであります。本当にそのお方が今日も皆さん一人お一人と共に歩んでいらっしゃること、そのことを本当に感謝しようじゃありませんか。本当にそこに、ああ今日は私今弱さを覚えてます、でもあなたこういう私とも共にいてくださるんですねって感謝しようじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエス様は目を開かれる方です。今申し上げた第一のポイントで申し上げたように、本当に私たちが弱さを覚えたり私はダメだなって思う時もイエス様と共にいてくださるんだって、これ本当に聖書のメッセージです。でも聖書のメッセージはそれだけではありません。私が若い時にですね、遠藤周作さんの本をよく読みました。高校大学時代でしょうかね、遠藤周作の本さんの本、本当もう端から端まで読む、もうあの本もこの本はまだこれ読んでないなって、これも読もう、もう本当に見ました。それは本当に今申し上げたような、イエス様は弱い、イエス様は本当に落ち込んでる、イエス様はこの自分ダメだなって思う者たちと共に歩んでくださるってことを、すごいメッセージで語るわけですよ。本当に私慰めいただきました。 自分で自分を責めているような、高校時代歩んでいた、大学時代歩んでいた私は本当にどれほど慰めをもらったかと思います。あ、弱い者と一緒に歩んでくださるんだ。で、例えばですね、まあ極端な話かもしれませんけれども、踏み絵がありましたね。私本当に踏み絵を踏んで、江戸時代踏み絵があって、踏み絵を踏む、イエス様の、イエス様とかマリア像があって、それを踏んだら、お前は許される、踏まなかったらお前はクリスチャン、キリシタンだからお前は処刑される、踏めって言われる、踏めって言われる。で、踏めって言われてですね、この踏んでイエスを裏切ってしまう人々がたくさんいるわけでありますけれども、いや、形だけ踏んで信仰を守り通す人もいれば、本当に私は踏めませんって言って、この殉教していく人もいるわけでありますが、この遠藤周作の小説の中では、この踏む人に対してね、そのイエス様のこの踏み絵を踏む人に対してイエス様が語りかける。この踏み絵の中のイエス様が、お前の足は今痛いだろうって、私わかるよって。あ、お前の足は本当に辛いだろうってわかるよ。私本当に、あ、イエス様そこまで分かってくださるとしたら、それすごいなと思って。でもですよ、勘違いしないでいただきたい。私は遠藤周作さんの言うことを 100% 受け取ってわけじゃない。素晴らしい、この慰めのメッセージを語ってるなと思いながら、でも、遠藤周作のイエス様はそこで終わりです。でも、聖書のイエス様はそこで終わらない。弱い者に対して愛を注いで、弱い者に対して本当にこの一緒に歩んでくださる。でも、それで終わらない、弱い者に対して力を与える方です。この弟子たちは、そうか、大変だったな、で終わらない。イエス様終わらなかったじゃないですか。彼らの心を燃やして、彼らを新しい希望に燃やして、彼らを立ち上がらせて、走ってこの後エルサレムに帰っていく。お互いの心が燃えたじゃないか。燃える心を与えてくださる方。彼らは、まず、聖書の言葉によって燃やされました。イエス様は、この25節から言うならば、読むならば、こう書いてありますね。そこでイエスが言われた、ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ。キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光に入るべきでは、はずではなかったのか。こう言って、モーセやすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。イエス様は聖書を開いて、ほら、こう書いてあるじゃないか。ほう、こう書いてあるじゃないか。イエス様は聖書を開いてお話をされた。そしてその時に何が起こったか。32節。彼らは互いに言った、みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたではないか。彼らは心が燃える経験をしました。イエス様の言葉を、イエス様は、聖書のイエス様は、本当にこの聖書の言葉によって弟子たちの心を燃やしてくださった。私たちに対してもそうしてくださる。聖書の言葉を読んでいく中で、御言葉が、この聖書の言葉が自分に本当に語りかけられる言葉として迫ってくる時がある。単に知的にこれを分析して、これどんなこと書いてあるのかなって学んでいく、それも確かに最初はあるかもしれない。でも歩んでいく中で、この聖書の言葉が私に対する語りかけ、私に対する語りかけとして、もう、他の人に対してはどう言ってるか分からない。でも私に対してはこの言葉はこういう意味を持って語りかけてきたんだ。そういう経験を、心が燃える経験を与えてください。そしてイエス様はパンを裂かれました。イエス様が、まあ、なおも先に行こうとしてたけども、夕方になっていた。今日もあと 3,4 時間したらイースターの日の夕方になるわけでありますが、その夕方ですよね。そろそろ泊まりましょうってことだった。イエス様もうちょっと行こうとする。いやいや、イエス様はもうね、イエス様って言わないですね。いやいや、これ以上行かないで、ここで一緒に泊まりましょうよって。 そうか。食事の時になったら、このお客さんであった人がパンを裂くんですよ。パンを裂いて。この弟子たち不思議だと思ったでしょうね。なんで私たちがこの人をこっちに一緒に泊まってくださいよって誘ったのに、いつの間にかこの人がパンを裂いてるんだろうか。だけどそのパンを裂いてるその様子で彼らはビビッと分かるのであります。これはですね、このパンを裂くのは何を意味しているのか、いろんな説があるんですけれども、一つは交わりだと思います。今日もここで聖書を開いて下に行ったら愛参会があります。本当にこれはまさに復活の日にふさわしいなと思いますね。聖書を開いて一緒にご飯食べる、聖書を開いて一緒にご飯食べる、このイエス様が2000年前のイースターにやったことですよ。今日皆さんぜひゆっくりなさってください。聖書を開いて一緒にご飯食べる、その中で私たちビビッとイエス様経験させていただこうじゃありませんか。そしてだけど彼らがビビッ、単なるここでね、楽しかったとか面白かったということを超えてイエス様がしてくださったのは、おそらくあの5000人の人々が集まって弟子たちにイエス様が聞きました。彼らどうしようか。いや、イエス様解散させて一人一人で食べ物を買いに行ってもらいましょうよ。いやいやいやいや、それはかわいそうだよ。あなた方の手で食物をあげなさい。いや、かわいそうだって言ったって私たちだってって感じだったと思いますけれども、私たちの手には5つのパンと2匹の魚しかないですよ。これしかないですよ。こんだけしかないのに、こんな人、たくさんの人々がいるのに何もできないじゃないですか。そういったときに、それを私のところに持ってきなさいってイエス様おっしゃって、その5つのパンと2匹の魚で5000人の人々が、イエス様はそれを分けてですね、5000人の人々がお腹いっぱいになる。そういう出来事がありました。その時の、イエス様のなさと、そのパンを取って、お祈りを祝福をしてそれを裂いた。同じ言葉が書いてある。神様に祝福のお祈りをしてそれを裂いたとき、裂いて分けた。イエス様だ。あの自分たちの弱さ、自分たちの足りなさ、もう私たちにはこれしかありませんって言ったのに、それを持ってきなさいっておっしゃって、それを分けたらたくさんの人々が満たされた。あのイエス様の御業、それを弟子たちは思い出したんでしょう。イエス様だ。彼らは目が開かれました。そしてイエス様だって分かって、イエス様本当によみがえって私たちと一緒にいてくださるんだ、もう嬉しくて嬉しくて心が燃えてエルサレムに帰っていくんです。私たちも燃やしていただこうじゃありませんか。御言葉によって、交わりによって、一緒にこの神様の前に交わりを持っていく中で、本当にイエス様にお会いして心を満たしていただく経験をしようじゃありませんか。イエス様はよみがえられました。で、聖書を読むならば、よみがえって40日間弟子たちと時間を過ごされました。そしてその後天に帰っていかれたと聖書は記しています。じゃあ私たち、今は私たちイエス様は見えない、復活のイエス様は見えたらいいのになって私たち思いますよね。でも聖書はこう語っています。そのために教会があるんだぞって。教会はキリストの体だぞ、この地上にあるキリストの体だぞ、イエス様のことを表す場所だぞ、イエス様はどんな方か、イエス様はどんな愛であなた方を愛してくださったか、イエス様はどんな素晴らしいことをしてくださったか、それを表すのが教会だぞって。教会はキリストの体であるって。イエス様は目に見えない、天に帰っていって目に見えない、あ、復活したらなんて立ってって思われる方がいるかもしれない。そう思った時には、教会を見なさい、これがイエスの体だから、この今の時代におけるイエスの体だから、本当に今日ここにおいてお一人お一人がイエス様に出会って燃やされて 力いただいて出て行こうじゃありませんか。私たちが気がつかない時も共に歩んでくださる方であります。本当にこの方に感謝して歩んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様の復活の御業に感謝いたします。本当にイエス様がよみがえって今も私たちと共に歩んでくださる方ですから感謝いたします。どうか私たちの心を燃やしてください。御言葉によって燃やしてください。また交わりの中で燃やしてください。本当にイエス様の御業を見せてくださいますように、また本当に教会の中でイエス様に出会うことができるように助けてください。キリストの体です。この教会はキリストの体です。本当にイエス様の素晴らしさを表していく場として私たちを用いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。